1、特集、ここでずっと元気に。住み慣れた場所で最後まで暮らしたい、誰もが願うことです。介護が必要な人は、自分の状態に合わせて希望に沿った生活を送るために、今はまだ関係がない人も、将来自分や家族が必要になった時のために、まずは知って、できることを始めませんか？問い合わせ、介護保険課、電話 072-740-1148。 自分らしく暮らすために。市の高齢化率は国や県の平均を上回っており、2040年には市の人口の 38% を超えることが予測されています。要支援、要介護認定を受ける人やフレイル状態の人がさらに増える恐れがあります。長く健康でいるために、元気に活動できるうちから体を動かす心がけが大切です。また、周囲の人と継続して関わることも不可欠です。4年度から市では高齢者一人一人の状態に合わせ、重度化防止、自立支援と介護予防、生活支援に関する3つの施策を一体的に行っています。誰もが最後まで住み慣れた場所で自分らしく暮らし続けられるよう、市と高齢者の皆さん、事業者、地域で連携して取り組んでいきます。フレイルとは、加齢によって心身機能や社会的つながりが弱くなった状態のこと。介護状態に至る前段階として位置づけられる。4年度介護保険事業の新規施策。重度化防止自立支援。介護度改善インセンティブ事業。質の高い介護サービスで介護度改善に取り組む事業者へ成果に応じて報奨金を付与。改善度合いの高い高齢者の表彰も行います。介護予防、フレイル改善短期集中プログラム。通所型サービスなどで3ヶ月間集中して運動した後、地域活動などを利用しながらフレイル状態の改善を図ります。生活支援、川西サポートナビ。高齢者が住み慣れた地域で生活するために、医療や介護、生活支援などの情報が取得できるサイト。詳しくは公述の川西サポートナビへ。寝たきりから杖なしで歩けるように。体が動くと気持ちも前向きになった。市内のデイサービスで週3日リハビリを受ける藤本清美さん、85歳。長年市内で美容院を営んでいました。6年ほど前に主人が亡くなり、店を畳んだんです。それからすっかり気力がなくなってしまって、家にこもり外へ出ることはめったになくなりました。食欲もあまり出ず、息子に隠れて食べずに捨てることもありました。去年家のトイレで突然倒れたんです。脱水症が原因でした。救急車で運ばれて入院すると寝たきりになってしまいました。自分でお風呂にも入れなくなってしまったんです。退院してからデイサービスを利用することになりました。最初は行くのが嫌で嫌で。でも行ってみると、自分より重症の人が一生懸命リハビリしているのを目の当たりにしました。私も頑張らなくちゃってやる気が出てきたんです。リハビリする前、杖をついて歩くのは3分がやっとでした。今は30分歩いても平気。 杖を持ってくるのを忘れることもあるんですよ。庭の草むしりもできるようになりました。体を動かすと自然と食欲も湧きます。ご飯を残すこともなくなりましたね。体が思うように動かなくなってくると気持ちも沈んできます。私も通所するまでは毎朝起きては、ああまだ生きているなんて考えてしまう日も。でも今は毎日が楽しいです。優しいトレーナーさんや一緒に頑張る仲間がいるから。今の目標は一人で電車に乗って買い物へ行くこと。絶対達成したいです。介護の新モデルを作る。日本デイサービス協会理事長、株式会社ポラリス代表取締役、森剛さん。4年度から川西市で始まった介護度改善インセンティブ事業、近隣の市町に先駆けてスタートしました。まだまだ手探り状態ですが、検証しながら実績を積み重ねていきたいです。川西モデルみたいなものを作ることが理想ですね。市と事業所の連携を深め、それぞれのノウハウをシェアできる環境をさらに整えていきます。また、同事業では、介護度の改善が特に優れた利用者も表彰。これは他市町にも例がなく、画期的な取り組みなんです。事業者と利用者、どちらのモチベーションも上がり、相乗効果をもたらすでしょう。要介護状態の人が減り、介護や医療の費用を削減できれば、社会保障制度の持続可能性が担保されます。そうすると、その分の予算を町づくりや子どものために活かせるようになりますよね。高齢者が元気になることは、町全体を活気づけることにつながるはずです。同窓会に行きたいを応援。アイナ清和園在宅部部長、ケアマネージャー片岡大賀さん。要介護者の心身状態に合わせた介護プランを立てることがケアマネージャーの役割です。本人や家族、また医師や薬剤師といった専門家など、考え方は様々。周りの人との架け橋となって、本人の望む形に近づけられるようサポートしています。はじめにする話は、表面的なものがほとんど。何度も足を運んで、悩みや願いの本質を引き出せるまで、信頼関係を築けるよう心がけています。状態を改善するために最も必要なものは、本人の意思です。同窓会に行きたい。大好きなビールをもう一度飲みたい。どんなことでもいいんです。目標に向かって周りの人の協力を得ながらできることを増やしていく。それが大切です。集って動いてみんなで健康。地域で行われている生き生き100歳体操や介護予防教室。参加することで体だけでなく心の健康を保つことや生きがいづくりにもつながります。問い合わせ、中央地域包括支援センター。電話 072-755-7581。 市内で活発に行われている金太くん健康体操、転倒予防生き生き100歳体操編。現在各地域で40グループが自主的に活動。地域の高齢者同士で集える機会にもなっています。生き生き100歳体操は、椅子を活用しながら無理なくできるリズム体操。 生活動作に役立つ筋力がつくため、介護予防はもちろん、他の趣味を楽しむための一助にもなっています。写真、西多田自治会館グループの皆さん。平均年齢は約77歳。毎週木曜日に集まって体操している。写真終わり。参加者の声、西多田自治会館グループ、木下ひろ子さん。メンバーはみんな本当に元気。体操のおかげでハイキングなど他の活動にも積極的に参加できている人ばかりです。毎週顔を合わせて話すのも楽しみで、日々の活力になっています。リハビリ専門職の2人に介護予防の大切さを聞く。日頃からの備えが不可欠。物の不快代表理学療法士吉田真一さんと、阪神北圏域リハビリテーション支援センター言語聴覚士林智子さん。理学療法士と作業療法士、言語聴覚士で構成される物の不快。物の不とは武士という意味です。清和源氏の武士団のように地域に根付いて活動したいと、理学療法士で物の不快の代表を務める吉田さんは話します。元年5月に市内で活動するリハビリ専門職の有志で結成しました。普段私たちが携わっているのは、介護でリハビリを必要とする人。その際に思うのは、動けなくなってからでは遅いということです。介護がまだそれほど必要でない人や、病院や訪問介護から離れた人にこそ、備えが必要なんです。現在は地域の介護予防教室などにも携わっています。住み慣れた場所でずっと元気に暮らし続けてもらいたいから、私たちが地域に継続して関わっていくことは欠かせません。物の不快には言語聴覚士の林さんも所属。活動の輪を広げたいと言います。コロナの感染拡大などで外出を自粛してフレイル状態に陥っている高齢者も多いでしょう。フレイル予防のために私たちプロの視点でアドバイスできることは多いはずです。みんなで集まったり、一緒に何かに取り組んだり、近所とのつながりが深い地域ほど元気な人が多いですね。自然と体を動かす機会が増えるし、それが心の健康にもつながりますから。市民向け福祉と医療の総合情報サイト、川西サポートナビ。病院医院や歯科医院、薬局などの医療や介護保険サービス、買い物支援や見守りなど生活支援の情報が集約されているサイト、通称川ナビ。スマートフォンやパソコンから利用できます。カテゴリーやキーワードから検索可能。サロンや居場所、認知症カフェ、生き生き100歳体操といった市民が主体の活動などの情報も掲載しています。所在地のマップ表示もあるので、自宅から近いサービスをすぐに見つけることができます。詳しくは、川西サポートナビサイト、ウェブ、https://地域 CHIIKAIGO.CASIO.JP/川西 KAWANISHI へ。 二次元コードからアクセスか、市民、市在勤者向け、市生活支援サポーター養成研修を開催。調理や掃除など生活援助に特化した訪問型サービスに従事する資格が取得できる研修を9月と11月に開催予定。対象は16歳以上の市在住在勤者です。定員30人、先着順。受講日時など詳しくは市ホームページか介護保険課、電話072-740-1148へ。二次元コードからアクセスか、申し込み、市役所1階の介護保険課に備え付けの申し込み用紙に必要事項を書き、締め切り日までに郵便番号 666-8501 介護保険課へ郵送してください。市ホームページからダウンロードか。事業者向け地域密着型サービスの整備法人を公募。市では介護が必要になっても高齢者が住み慣れた地域で暮らしていけるように地域密着型サービスの施設整備を進めています。今回は定期巡回、随時対応型訪問介護・看護と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、定員29人以下の小規模な特別養護老人ホーム、看護・小規模多機能型居宅介護を整備する法人を募集します。詳しくは市ホームページに掲載の公募要項を確認するか、介護保険課、電話 072-740-1148 へ問い合わせてください。特集終わり。